現在はですね、2019年の9月の4日のです、水曜日です。昨日、おとといだったかな、昨日かな。百田さんでいいんだかな、あの、ハゲたおっさん。あの人、意味嫌う左の人もいます。まあ別に喋ってることはね、普通のおっちゃんじゃないかなと思うんだけど、置いといて。この人からですね、回ってきたツイートでですね、ウイグルのことに関する関連情報なんですが、やっぱひどいなと思いました。具体的にはですね、これ海外の記事をですね、引き合いにも出しているのですけれども、中国当局に捕らえられた人が、女性がですよ、まず2択しかありません。結局ですね、中国人と漢民族と結婚して、その間にハーフ、アイノコを作るか、混血児を作るか、またはですね、ウイグル人とですね、結婚しようというのであれば、不妊処置、つまりもう二度と子供が生まれなくさせられる体、それを薬物かですね、卵巣摘出ですか、そういうことをされるか、そこまで私は知らないんですが、ツイッターなんかで回ってるのにおいては、薬物でしたね。ひどいな、もう本当ひどいなという言葉しか私は浮かばないんだけど、で、百田さんがですね、回していたというか、紹介していたような漫画っていう言い方なんですかね、ウイグル人の女性がですね、私の身に起きたことというタイトルで、これ漫画、誰が書かれたのかなと思いますけど、29歳の女性のウイグル人でですね、5年前でエジプトで結婚して三つ子を授かってうんぬんかん、これ怖くて読めないですよ、本当に。でも読んでください、一応言っておきます。百田さんのツイート、百田ウイグルでですね、多分検索すれば出てくるんじゃないかなと思います。昨日の話だから。私は結構衝撃を受けたのは、このウイグル人たちに対して中国の普通の庶民たちが、あいつらはテロリストだから何してもいいんだよというふうなことを本気で信じてしまっているところに、とてつもない恐怖というかですね、どうしようもなさを感じました。中国国民たちもですね、本当のことを知ろうとしておりません。まあ日常生活に忙しかったらそれは仕方がないという言い方もしますけど、仕方がないで何百万人もの人間がエスニッククレンジングですね、民族浄化、民族絶滅に追いやられていいんですかということを私は一応日本人のあなたに言います。中国人に言ってもどうにもならんのだし、まあ届かんけどね、基本的には。で、こういう動きをですね、日本の左側の人だとか、あと田島なんかにですね、田島陽子なんかにですね、陽子さんなんかにですね、代表されるのはフェミニストとかですね、ジェンダーフリーとか、なんかいろんな人たちをね、上野千鶴子とか。私、この辺の界隈が中国共産党のですね、ウイグルに対して、民族浄化の動きをしていることに対して、女性の人権なんか 100% 無視していることに対して、反対とか言ってる声をですね、聞いたことないです。田島陽子なんていうのは若い時にですね、黄色いシャツ着てですね、わーわーわーわーなんか言って、よこせよこせ、女性のなんか権利よこせ、もっとよこせみたいなことばっかり言ってた、パフォーマンスだけのおばちゃんなんですが、台本読むしか脳のない人なんですが、ここで、彼女の真価が問われるなと思ったんだけど、案の定何もしないですよね。土井孝子の眷属というのはこんなんしかいないな。だから土井孝子そのものもですね、あいつはやっぱ北朝鮮から台本渡された台本を読んでただけなのか、あいつをね、陰で動かしていたような黒幕がいたのかなと、こんな風に思ってます。どちらにしろろくなもんじゃないということだけは間違いないと思ってます。あの人が、男女平等社会参画法だったかなんか、女性が深夜でも働けるようにするようにするという法律を制定したということそのものが、私は大きな暴力構造にあるものの一環だと思っておりますから、つまり女性の出生率を下げるための法制度の改正ということに手をつけたというふうに思っておりますから、明確にですね、この人に対する評価はですね、もう私の中ではだいぶ反転してるとか、とんでもなくですね、こんなババアみたいなこういうふうに思ってるんですが、まだ未だに日本の老人層の中においては、彼女を神聖視しているですね、くるくるパーがいるので、そういうことはですね、やっぱりその時その時で改めて言ってほしいかなと思います。人間の考えは変わります。右左も変わります。あなたの考えも変わっていきます。変わっていくことがですね、ある意味当たり前なんです。だからね、なぜその場所から移動しようとしないのかということに対して、そうした制限が人間自体にですね、大きく施されてるんだということに対する、この大きな詐欺構造にもまあいろいろ気づいてほしいかなと個人的には思ってるんですが、まあね言ってもしょうがないしね、あんまり聞いてもらえなくなるんで、 どっちにしてもですね、今のこの地球の流れにおいて、隠していたものが隠しきれなくなって出てくる。これは分かってますが、その中国の普通の人がウイグルの人に対してこいつら犯罪者だっていう、そんな認識を持ってるっていうのが、ねえ、まあ大部分であると思いたくないんですけど、結局ね、新疆ウイグル自治区という、新疆というのは戦後獲得した植民地という考え方であり、私はその中国人たちがですね、持っている心の動きから、下のものと決めつける領域には本当にですね、煮て食おうが焼いて食おうが何したって関係ないんで構わないんで当然だというふうに思っているんだな、みんな多くの人々がということを改めて確認してですね、やっぱり愕然としました。この人たちの多くはですね、助からないんだなと思いました。証拠もなしに言っておりますが。まあいろんな意味で。あなたもですね、気づいてください。はい。余計なお世話か。まあいいや。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の4日のですね、水曜日です。中国、韓国、北朝鮮からですね、お金をもらって日本の国内で国家体制破壊活動をですね、やる。まあ、これもフォーズなんですよ。本当にやったらですね、逮捕されて殺されますから。いや、殺されて当然ですよ、それは。その国家体制転覆をですね、商売のですね、看板にしていたような左の方々が、私の見え方からすると、やっぱりこの、韓国からお金がですね、注入されなくなったんで、韓国在日、民団ですか。韓国から民団のメンバーであるですね、不動産会社であるとかですね、土地開発、不動産会社、経営アドバイザーみたいな、そういうキャラクターが開いているような特定のゆうちょの口座からですね、こうした方々にですね、お金が配られているというふうな仕組みが全部、だいぶ断たれてきたんで、ああ、断末魔だなと、もがいてんなということはよく見えるんですが、なんかでも、もうなんか直接お金渡してるらしいんですけどね、本当かなと思うけど、現生を。その部分もですね、おそらく多分締め付けられていくんじゃないかなと思うんですが、日本という存在そのものがね、いることが罪なんだということの前提で、これ韓国人のですね、論理構築です。これに乗っかってですね、日本で生まれた日本国籍を持っているような方々がこれに乗っかってですね、スマートな言葉遣いでこれをやるのも、どこかの時点でですね、対比行動を取らないと、本当にこの人たち始末されていくんじゃないかなというふうなことを、今の日韓関係の推移から私はそれを予測しております。ここでですね、天変地異的な陥没現象的なものがドッカンと起きるとですね、いっぺんにその動きが進むんじゃないかと、そこまで思っております。正直言うけど。だからね、口だけで生きている人たちというのは、それしかないというのがわかりますけれども、その言葉、行為そのものがですね、他人を動かすことによって自分が利益を得るというコントロールを求める動きですから、そのコントロールを求める人々を地球はもう許さないと決めたというこの大前提を、知ってるわけないんで、だからね、この地上の世界における左側の領域と言われるような、誰かが悪い、どうでもいいからもっとよこせ、というふうなことしか言わなかったような人々と、人々が集まっているような地域が特に集中して、この陥没現象を含めるですね、天変地異を含めるですね、これからの人災を含めるですね、とてつもない揺り動きというか、その流れの中で、会わなくてもいいのに、そういう中に自ら入っていくのかなと、そういう運命を自ら選択しちゃったのかなと、いうふうに勝手に思っております。まあ勝手にですね。まあ基地外なんか言ってるようです。いいです。もうめんどくせえから。でもね、その韓国に対して、例えばですね、今、ハリス中間大使ですか。これがですね、今日までいるのかな。モルディブに行ってですね、インド洋を含めるですね、軍事および諜報および経済の開発計画。まあこれも IOC って言うんですが、ここに出ておられるという、こんなことを続けているとですね、やっぱりその、韓国というものがですね、非合国を、バックの国をなくしていく流れの中で、どうしてもこれは南ベトナムと同じような動きにですね、なっていってるというふうにしか見えないんですよ。 はっきり言うけど。でですね、南ベトナム崩壊の時も結構ですね、だいぶ人間が国外に流出していきましたから、韓国からのですね、その難民的なものに対する備えを今の段階から、私これ何度も言っておりますけれども、やっとかんと、日本国内のですね、我々の普通の日常生活が、本当に破壊されるんで、せめてこの一点だけでも私はあなたにですね、備えておいて、心構えだけでもいいから備えておいてほしいんだけどな、ということをいつも思ってるわけです。うん。まあいいです。でですね、なんだろうな。この韓国の工作によるものっていうのは、大体言葉から入ります。まあこの日本のその眷属である左側の方々も言葉から入ってるからそれがよくわかりますが、彼らのはですね、最近、昨日、一昨日ぐらいから、頻繁にですね、河野外相がですね、もうクビになるんだと、茂木さんになるんだというふうなことをですね、まあ茂木さんになるんだと言ったことは三権が言ったんですけど、まあずっと言ってます。一応ね、党三役をですね、任されるから外相を辞めるという方向の情報も流されてるんですが、ちょっとわかんないですね。党三役になるということは自民党のですね、総理総裁をですね、目指す切符を手にしたということになりますから、これ逆に韓国の人たちがですね、マスコミがですね、河野が外相から降ろされるみたいなことを彼らは工作のつもりでですね、言ってるのは結構なんですが、逆に彼らにとってはですね、よりひどい状況を呼び込むような流れに入っていくんじゃないかなということを思わないではないです。ただ河野外相も心の内はどういう人なのかというと、私いまいち読み切れてないので、彼のですね、アンチ韓国的なこのね、そのように一見見えるような動きも、本当の真実を知らされたことからにおける変身、つまり心の変わった心なのか、演技なのか、それが分かんないんで、何とも言えないですね。いずれにせよですね、全世界のですね、まあ、特にアジア方面がそれ目立つんじゃないかなと思いますけど、これから大不景気の波に入っていきます。日本もですね、消費税を上げるという流れの中で、製造業の落ち込みとかがですね、これだけひどくなっている流れで、それをやるというのはかなり致命的なんじゃないかなと私個人的には思ってるんですが、まあやるでしょ。で、合意なき離脱とかやるからですね、やるでしょ、これも。良くなる兆しがないんですよ。そこで消費税上げるんでしょう。ね。で、その後でオリンピックの後のその開発で止まっちゃうでしょう。で、公共投資はもう終わったんで、2019年で終わったんで、下半期からはその景気が維持されてるふりをするのだけで精一杯なんじゃないかなと、個人的には思ってるわけで、そうなるとですね、2020年ぐらいの4月を超えたらですね、この不況を隠せなくなるということにおけるいろんな不平不満的なものが日本国内でワーワーの形で出てきて、それを共産党であるとか左が今言った韓国にですね、コントロールされているような連中がですね、日本の国家体制をひっくり返すためのですね、陽動作戦というかですね、ワーワーやって、そのワーワーやってるその隙に、はい、ここから韓国がですね、対馬とかですね、佐渡島を実際に侵略するような動きをするんじゃないかなと、私はこれを危惧しております。あり得ることなんで、まあいろいろとですね、あなたもこの世界のですね、おかしさというか、これからのですね、やばさというものを気づいていってほしいかなと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。